皆さんこんばんは、矢野ネオンです。この番組は自称バーチャル陰陽師見習いである僕が立派なバーチャル陰陽師になるべくリスナーの皆さんからのお悩みを聞いたり、会について調べたり、そもそもバーチャル陰陽師とは何なのかを考えたりする修行道中的なラジオ番組です。第10回始まりました。二桁だねえ、10回ですか。そうですか。皆さんいかがお過ごしですか。最近はそうですね、急にね、僕の住んでる地域はね、寒くなりました。そう、逆に温度がね、下がってきちゃってて、だからね、意気揚々と買ったアイスをね、全然食べれてないまま冷凍庫にずっと入れっぱなしっていう感じですね。まあね、暑いの嫌っちゃ嫌なんですけど、こう暑くなるぞって覚悟した時に限って暑くならないみたいなのはあるあるですけど、まあムカつきますねムカつくって言っていいのかわからないですけれども、まあそんなこんなでね、まあでも過ごしやすいって言えば過ごしやすい日々ですはありますね。雨がちょっと多いのが嫌かなって感じですけれども、まあそんな感じで僕は過ごしておりますといったところで、まあ今日はね、そうですね、特にと言っちゃあれか、まあお知らせとかはないんですけれども、まあ今日もね、ゆるゆる始めていけたらいいなと思います。それでは、矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師第10回スタートです。
矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師。
前回お悩みを解体した方から、それに対するお手紙が来てたので、まずこちら読ませていただきます。行き場になりたい民タミさんからいただきました。解体ありがとうございます。決心して告白することにしました。その結果なんですが、好きです、一目惚れです、ということで、あー、僕でしたか。なるほどね、ありがとうございます。いやー、まあ多分これで合ってるんですよねまあ好きです、一目惚れですっていうことですからね。ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。ぜひね、なんていうか、ツイッターとかで矢野ネオン面白いぜみたいなことつぶやいてくれたり、あと僕が配信やるってなったら、まあ来てくださったりするととっても嬉しいです。よろしくお願いします。僕は応援してくれてる人たちのことが大好きです。で、気分になりたいタミさんからもう一通来てるので、こちらも紹介させてください。よくネオンさんは韻を踏みたがるのでラップが好きなんですか？私は作るのも好きなのでネオンラップを作りました。点で至らないところもありますが、多めに見てください。バーチャル YouTuber 矢野ネオン、バーチャル界のナポレオン、今はまだ見習い陰陽師、湧き出てくるのは向上心、でっかくなるのは早々に、俺が保証するぜ、本当に、ブーブチブチブチビュー、やった、ありがとうございます。ということでラップ読ませていただきました。一句読ませていただきましたみたいに言っちゃった。やった、え、嬉しいね。これバーチャル YouTuber 矢野ネオン、バーチャル界のナポレオン、今はまだ見習い陰陽師、湧き出てくるのは向上心、でっかくなるのは早々に、俺が象徴するぜ、本当に、か2回読んじゃったすいません、嬉しくなっちゃって。すごい、よくできてる。僕ラップはね、好きな方だとは思います。ただね、めちゃくちゃ聴くかって言われてるとそうじゃなくて、ヒップホップ全般が好きなわけではなくて、好きなヒップホップの人がいるっていう感じですかね。クリーピーナッツ、R 指定さんと、DJ 松永さんっていう2人組のユニットがあるんですけれども、合法的飛び方のすすめとかが有名かな。あの2人組とか、あとアッコゴリラさんっていうそのラッパーがすごい好きなので、まあラップも、なんだろう、ラップ好きなラッパーがいるよっていう感じですかね、言い方としては。ありがとうございます。イケボになりたいタミさんもラップ好きなんですね。誰聞くんですかね、ぜひ教えていただければと思いますけれども。バーチャル界のナポレオンだって、僕やったね。それやばくね、それ最後考えるとなんか陰鬱とした気分になってきますね。あと4時間しか寝ちゃダメだね、僕ねそういう意味じゃないんだろうけどあ、でもでっかくなるのは早々に、俺が保証するぜ本当にっていうライムはすごい勇気づけられますね。嬉しいな。僕でっかくなりたいんですよ、実は。ちゃんと言おうと思って、そう、僕ね、おっきくなりたくて僕どんどん活動の幅を広げたくて、今いろいろね考えているっていうところで、いろいろね水面下で準備していることとかもあるので、発表できるようになったらいいなとは思いつつ、でもその前にもっともっと人を集めたいとも思いつつ、なかなか難しいなとも思いつつっていう感じなんで、本当に皆さんからの、なんだろう、 コメントとかお手紙お便りとか、あとツイッターでの、まあ、僕の名前をつぶやいてくださる方とか、本当に本当にありがたいんで、あの今後ともどうぞよろしくお願いしますといったところで、普通おたはこの辺にしておきますようか。あ、もうすごいカミカミ。普通おたはこの辺にしておきます。皆さんからのメールお待ちしております。
矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師。
続いてのコーナーはこちら、矢野ネオンのちょっとお時間いただきます。こちらのコーナーでは、僕矢野ネオンが語りたいことについてとことん語っていくコーナーです。今回のテーマはこちら、サラ三昧。はい、サラ三昧はですね、2019年の本当につい最近まで放映していたアニメーション作品でございます。監督は、生原邦彦さん。有名なところだと、少女革命ウテナとかマールピングドラム、あとユリグマ嵐を作ってきた方ですね。その方の最新作としてサラ三昧が放映されておりました。で、このアニメ、僕は最初見始めたきっかけが、あのカッパのアニメっていうことで見始めたんですね。一応っていうか、僕は妖怪が好きなので、一応ってなんだろうね。マリアで、あのカッパかって思って見始めたら、これがね、なかなか面白い作品でして、いや、これ今回語ろうかなって思いました。で、あらすじは、舞台は東京の浅草でございます。中学2年生の矢坂和樹くん、久慈遠井くん、陣内円太くんの3人は、ある日突如現れた謎のカッパ型生命体ケッペに出会うが、カエルと間違えたことで怒りを買い、強引に白玉を奪われてカッパに変身させられてしまう。元の姿に戻りたければ、ある方法でつながり、ゾンビの白玉を持ってこいと言われ、3人はゾンビの白玉を探すと。いや、よくわかんないですね。これ言葉で説明しても全くわかんないので、あの見るのが一番いいと思うんですけれども。で、このなんだろう、面白いところが、あのシリコ玉を抜かれると、普通民話とかだと死んじゃうみたいな、元気がなくなるっていうのがあるんですけれども、それをゾンビ化っていう風に表現していまして、でゾンビ化したらどうなるのかっていうと、その魂と肉体が多分分離されるみたいなイメージなんだと思うんですけど、その魂の部分がカッパとしてこう誕生する。だからシリコ玉を抜かれるとカッパになるっていうのは、人間の部分はゾンビになって、多分その魂的な部分がカッパになるよみたいなことだと思う、僕は解釈してるんですけれども。なんで、まあシリコ玉抜かれるとカッパになるっていう風に解説されていますね。いやー、本当に面白くて、で僕的に一番注目してたのが、この作品、敵、いわゆるそのカッパ側と敵側っていうのがいて、その敵側をカワウソにしてたんですね。で、このカワウソっていうのが、そのなんだろう、妖怪視点から見ると、そのカッパって、そもそも、まあ、架空の生物じゃないですか。カッパという生き物は一応ね、僕たちはカッパという生き物を動物園で見ることはないじゃないですか。で、そうなった時に、じゃあカッパは何だったのかっていう説がいろいろあるんですけど、でそのいろいろの中にカワウソ説っていうのがあるんですよ。これは生き物としてのカワウソですね。これがその動いている川で、カワウソがちょろちょろ泳いでいるっていうのを見た人が、なんだ、あれはカッパだって言ったっていう説があるんですよ。まあだから言ってしまえば勘違いなんですけれども、でもこの説で言うと、カッパとカワウソっていうのは全く同じ存在なわけなんですね。見間違いというか、カッパイコールカワウソが成り立つっていう説がありまして、でこれとは別に妖怪でカワウソっていうのもいまして、でこのカワウソは生き物のカワウソとは、まあ名前が同じっていうだけで、いやもっと由来は同じなのかもしれないんですけれども、そのこっちはこっちでもう妖怪として存在してるんですね。なんでこの違い、そのカワウソっていう同じ音でもカッパと同じ存在になったり、カッパと異なる存在になったりするっていうのが、面白くて、でこれを敵側に、サラ三昧では置いてまして、でこのねカワウソが本当に良くて、そのカワウソ側の人たちがいるんですけれども、そのカワウソ側の人たちがそのカッパと同じ存在であるとか、同じ存在じゃないとか、いろいろね、そういうのがね、その妖怪視点から見てもなかなか面白い作品でしたね。で、あとサラ三昧、もう一つ僕がすごい面白いなって思った点がありまして、それはこの生原監督作品において新境地を開拓したなっていう感じがありまして、っていうのも今までこの監督の作品をまあチラチラ見てはいたんですけれども、結構物悲しいというか、なんていうかな、 バッドエンドじゃないですけれども、なんていうかちょっと寂しい感じで終わるみたいな話が多かったんですけれども、このサラ三昧は、メインになる3人の他に2人組がいまして、サブというか、まあ、同時進行で物語が進んでいく2人組がいるんですけれども、このなんだろうな、2人組が昔の生原監督作品だったらこっちの2人組が主役だっただろうなっていう風に僕は見てましたね。そうなんで、なんていうかその2人組が、まあ、割と悲しい結末というかをたどるんですけれども、これが主人公ではない、その先にその主人公格の3人がまた新たな物語を作っていくっていう部分が非常に分かりやすく、なんていうか生原監督作品の新しい楽しみ方というか新境地を開拓しているなぁなんて思いながら見ておりましたね。本当に面白かったです。放映期間はずっとね、毎週毎週本当に楽しみにしてて、僕テレビを持っていないのでパソコンのね配信サイトで見ていたんですけれども、最初は Amazon プライムビデオで見てたんですけど、それがちょっと遅いっていうことで、もうね FOD に契約しまして、加入して、で FOD が最速で、その放映が終わった直後から配信をしてくださっていたので、まあ、配信してくださっていたっていうか、まあ、FOD が独占してたんですけれども、まあ、でもそこに加入して、もう深夜1時半くらいからサラ三昧の最新話を見るっていう日々をね過ごしておりましたね。今でも FOD はもちろん Netflix とか Amazon プライムビデオとかで配信中かと思いますので、あとブルーレイも出ているので、興味あるな、気になってるなっていう人はぜひ見てみてください。12話まであるんですけれども、もうねなんか6話くらいで終わったんじゃねえかなみたいなぐらいまで盛り上がるんですよ、話が。本当に6話まででも1本のアニメ作品として成立してるぐらいの完成度で、でもさらにそこからどうなっていくのかみたいなところもしっかりやってまして、でちゃんとハッピーエンドだったし、なんていうか見ているとすごい不安になるしハラハラするけども、どこか信じられる部分があって、でちゃんといろんなものに決着をつけてしっかり着地したなという感じがしていて、なんか久々に名作アニメを目の当たりにしたなと思いましたね。おすすめです。ぜひご興味ある方は見てみてください。でまたカッパ視点から見てもなかなか面白い作品だと思うのではい、おすすめの作品でしたといったところで、以上矢野ネオンのちょっとお時間いただきますでした。
矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師。
矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆さんからのメールを募集しております。募集中のコーナーはまずふつおた、何でも構いません、皆さんからのメールお待ちしております。で2つ目がお悩み解体所、このコーナーでは皆さんからの解体してほしいお悩みを募集しております。解決はしないですけれども、まあ解体、つまりまあこう分析してね、あなたの悩みはこれなんじゃないか、これなんじゃないかみたいなことはね、僕お力添えできるかと思いますので、ぜひ送ってみてください。でもう一つが少し不思議な物語、このコーナーではリスナーの皆さんや僕が体験した心霊体験とまではいかないけれど、そういえばあれって何だったんだろうなっていう出来事を紹介していこうと思っておりますので、ぜひぜひ送ってみてください。宛先はすべて同じです。yano.neon.bigabiga@gmail.com、 綴りは yano.neon.bigabiga@gmail.com です。で、メールフォームもございます。こちらがすごく簡単にメールを送れるようになっておりますので、ぜひご活用ください。番組の概要欄から飛べると思いますので、チェックしてみてくださいね。で、冒頭というか普通歌で話したように、僕は今活動の幅を広げておりますということで、ツイッターをね見ていただければ、おそらく大体僕の活動がわかるかと思いますので、ぜひぜひチェックをしていただければ嬉しいなと思っております。いやー、YouTube チャンネルとかも開設してまして、でそっちだと僕顔つきで動いてるんですけれどもまあでもそこでもね活動しつつありますので、まあでもね、でも楽しく活動しておりますのでね、興味あるなっていう人がいましたら、ぜひぜひよろしくお願いします。で僕はねまだまだ広がるつもりなので、もしね あの応援しようと思ってくださる方がいたら、あのぜひお友達に勧めてみたり、こういう VTuber というかこういうバーチャルで活動してる人がいるんだよみたいなことをね広めていただけるとめちゃくちゃありがたいです。はい皆様の力添えがあの不可欠なことなので、はい、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。といったところで第10回目はこの辺でお別れといたします。それではまた修行の道中にお会いいたしましょう。さよなら。